皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、ヒカルと
ケイコのの
ほんラジオ、今日もよろしくお願いします。それではですね、早速1曲目聴いていただきます。
はい、作詞作曲イスラエルミニマさんで感謝と賛美と喜びを、どうぞ。
はい、まあ、教会では年度末ということで、
はい、
11月の、ガリラ以降の礼拝から新年度がですね、始まるわけなんですけれども、ちょっと私個人的な個人あのブログですね、ちょっとですね、遡って、まあ、2年3年と振り返ってみたんですけども、2016年の9月にですね、ハンモックが欲しいとブログに書いてまして、
2年前ですね。
でも奥さんから、あんな大きいものどこに置くのと反対されていますというふうに書いてたんですけども、
はい、
今回ですね、そのハンモックを購入いたしまして、ついに念願かなって、
はい、
で今以前ですね、すごくベランダが汚かったんですね。粗大ゴミ置きみたいになって、はい、で子供の夏休みの課題でそこをきれいにするということで、子供たちとね一緒にやってきれいにしてですね、板を引いて砂利を引いて、目隠しもしてですね、いい感じのとこになってたんですけども、そこをですねちょっとハンモックを置きまして、まあ、そしたら私以上に子供たちがですね、そこでゆったり時間を過ごしているわけなんですけれども、
はい、
今日もですね、さっきご飯食べた後にちょっとハンモックでですね横になってきたんですけれども、素晴らしいですね、あれね、ハンモックっていうものは。ちょっと長めに、恵子さんあんまりその好きそうじゃなさそうですよね
いやいや、ちょうど今季節が、
はい、
いいので本当にベランダで暑くもないし寒くもないし、うん、ちょうどいいかなって思うんですけど、一回乗ったんですね、
はい、
だなんかその揺れが、
う
ん、
秋酔う
ちょっと酔うちょっとね、酔っててか、そこまでなんだろうな、
だからそんなに好きじゃないでしょうね、結局は、
はいはい、そこまでゆっくりする時間っていうのが、うん、そこまで落ち着けるっていうのがあんまり、あそこで聖書読めばいいですかね、
聖書、まあそうっすね、
の時間そこでね。でも結構もう争奪戦というか常に誰かがそこにいて、うん、子供たちも時間30分交代とかでやってるので、まあ、あんまり今のところ私が出るでは枠がないな
と。枠がない感じですね、はい、今日はね、ダビデ君いましたけど、お父さん権限で交代してもらって 1時間ぐらい
寝てましたね。
1時間寝たんですけども、はい、素晴らしいですよね、うん、改めてね、はい、今度休みの日天気さえ良ければ朝から晩まであそこまでいてやろうかなと。ちょっとね、iPad の、アタッチメントとかあるんですよ。それをベランダなんで鉄の手すりのところにくっつけて寝っ転がってる、ちょうど自分の顔の前に来るように iPad の位置を調節してハンモックに寝っ転んで 映画を見るとかね、これちょっとやばいんじゃないかなと勝手にね考えてますけども、まだやったらちょっと皆さんにご報告をしたいと思います。
いろんな結構お手軽でに購入できる。
そうですね、自立式なんですよね。なのであのどっかにあのサトピーさん家にも、あサトピーさんの事務所
にもあるやつです。結構組み立ても簡単でささっと直せるし、うん、あの結構便利がいい。
そうですね、
はい、
サトピーさん家のあの天井に吊るすタイプで、あの座るタイプのやつ、あれもね、あの天井に吊ってるからやっぱ浮遊感がね、あれより全然ありますね。
うん、
でもあのこの前秋元ヨハネ君と事務所お邪魔した時にトイレ僕入ってたんですけど、ドスンと音がして戻ったらそのハンモックが上から外れて落ちちゃってまして、
やっぱ重量が、
重量がね、はい、
ヨハネ君で落ちる人は結構
そうです ね、まあ、ちょっとずっと負担がかかって、
ね、そうですね、ちょっと
あったんでしょうね。でも最近ハンモック生えてて、ハンモックカフェとかも結構あるらしいですよ。
ゆったりしながらちょっとコーヒー横になって、
うん、そうそうそう、売り上げなんか最初にハンモックを
結構 ずっと居座るので、あんま回転率が、実はちょっとお値段がいいんですかね、
かかもしれないですね、うん、コーヒーの、ね、値段とかね、
はい、
いやでもね皆さん、機械さえあればね、このハンモック本当にあのリラックスできるアイテムなので試してもらいたいなと思います。恵子さんみたいにね、あのちょっと良い人はあるかもしれないですけど、はい、ぜひ試してみてください。
はい、
はい、では続いてね、
はい、作詞作曲イスラエル右輪さんで永遠の愛、どうぞ。
あれからどれぐらい経ったでしょうか、私のことを覚えていますか。いろいろあるようで何もないような、そんな日々を過ごしてきたけれど、なんてあなたがくれた永遠の愛を覚えて歌います。
はい、もうだいぶ寒くなってきてね、さっきベランダに行って話しましたけども、あのさすがにそのままじゃ寒いのに、だあのインナーダウンと毛布持っていきましたけども、これやっぱ寒くなってくる食べ物が美味しくなってくると思いますけども、恵子さんはこの時期になると
やっぱそうですね、なんだろう、
あれ栗、
季節限定の、そうですね、栗とか、まあ、さっきもちょっとかぼちゃの蒸しパン食べたんですけど、
11時回ってね食べてましたね
っていうか、まあ、それも食べたくなんで、やっぱり食欲の秋って言うんですけど、やっぱりなんか今日あの朝の朝礼の時に市長さんがあの言ってたんですけど、はいはい、やっぱりこの体力を温存、冬に向けて温存するためにやっぱり必要なことを体が要求しているんじゃない
か。あね、うん、なるほど。あの明日僕はあのまたで舞台のお仕事でアシスタントで接心を杉並っていうところに行くんですけど、そこでいつもお世話になってる、まあ、このねラジオでも話してできますマセさんという方で、あの人はあの人っていうかあの少年合唱団出身で NHK の番組にも合唱団で出てたっていう、あの実はあのコーラスがフラメンゴとかいうのはコーラスが一番歴が長いっていう方なんですけど、
聞いてみたいですね。
いやね、あのまあマセさんはもう裏方なんで歌ってないんですけど、その少年合唱団あのメッサイア去年行ったんですけど、すごく良かったですね。でまあ
今は立ち上げさせ
て、そうあのいや歌えるとは思うんですけど、そこで裏方する人がいるから。
なるほど。
でまあそのマセさんなんですけど、その少年合唱団があの 海外に演奏旅行に行くんですよ。ヨーロッパの世界遺産巡ったりとか、で、あのカナダのケズイックかな、ケイベックかの行ったらしいんですね。そこもなんか聖地らしくて行ったそうなんですけど、何から何まで甘いそうなんですね。もうね、コーラもとびきり甘いし、飲み物が全部甘いし、で、あの朝ごはんとかパンケーキとか出てくるらしいんですけど、あの天然のメープルがドスンとこうすごいボトルに入って出てくるそうなんですけど、なんでそんなに甘いんだって言ったら、やっぱり冬寒いから体が甘いものを欲するんですって。
そうなってるんですね。
で、そのまま流れでいくか、夏も甘いもんも基本的に食べちゃってるみたいな、年中甘いもん、冬だけっていうのにはなかなか習えないらしくて、でもあるんですよね、やっぱね、そういう蓄えるっていうね。
そう、多分やっぱ季節的にやっぱ夏だと糖質を控えようと思って結構楽にできるんですけど、うん、最近はやっぱどうしても食べたくなるんですね、ご飯が。
ああ、なるほど、
うん、だから我慢せずにも食べてます。
いや、それはそうですよね。
だから夏はそんなに我慢しなくても制限できてたんですけど、今、もうすっごく食べたいんでこれはでも市長さんから今日朝聞いた、やっぱそういう、
ね、
てか風邪をひかないとか、そういうことにつながってくるんですよ、って体調管理にっていうことで、そうなんだなっていう、そういうふうに作られてるんだなと。
そうですね、
まあ食べ過ぎないようには気をつけます、
ね、そうそう、まあ、バランスよく食べてればね、はい、僕もなんかあの今年なんかあのこの夏からこの秋にかけてなんかちょっと忙しくて走れてなかったんですけど、そしたらね、やっぱね、ちょっと風邪の引き始めみたいな感じになっちゃって、ここ何年か走り出して全然そんなことなかったのに風邪ちょっと兆候が見られまして、だから先週からちょっとね、3日に1回ぐらいのペースで
走ってますね。
走ってちょっと体を鍛えておこうかなと。本当走り出すとね、風邪ひかなくなったんで、もしちょっと引きやすいという方がね、もしいればおすすめなんですけれども、あのさっきの食事の話ですけれども、糖質カットってあるじゃないですか、糖質制限、
はい、
で、あの僕も一時期それやって3キロ痩せたんですよ、はい、そしたらでも体壊しちゃって、糖質制限しすぎて、ということも含めて、あの僕の今の考え方でいくと、バランスよく食べるのが一番いいんじゃないかなと。何かに偏るとバランス崩しちゃうわけじゃないですか。やっぱ糖質っていうのもエネルギー源だから、まあ、取りすぎると良くないけれども、やっぱ人間生きていく以上は必要な、ね、栄養分というかエネルギー源なんで、まあ、食べ過ぎずに食べて、あとやっぱり運動もちゃんとやっていくっていうのがね、一番いい生活の仕方なんじゃないかなと思っております、
はい、
もう食欲なきとね、運動なき組み合わせていただいて、甘いものもね、あの我慢するとストレスたまりますから、
はい、
食べていけいただけたらなと思います。はい、それでは、
はい、それでは作詞作曲イスラエルメギワさんで真実の愛トゥルーラブ、どうぞ。
ということでですね、先ほどもちょっと11月から新年度というお話しましたけれども、はい、今ですね、あの映像部で準備していることがありまして、
はい、
それはですね、あの礼拝の VR 配信、
はい、
まあ、時々ね、あの秋元牧師のメッセージでも話が出てましたけども、
バーチャルリアリティ、
はい、
楽
360度ですね。あのまだ没入感、本当に自分がその世界にいるかのような雰囲気を味わうためにちょっと解像度が足りないんですよ。 8K ってすごいじゃないですか今、 8K テレビとか。でも 8K じゃ足りなくて 12K ぐらいいるんじゃないかっていう話なんですよね、自分が本当にその世界に。だ360度だから 4K とか 8K じゃ足りないんですよ、解像度が。なのでまあでも今からやってもやれるカメラとか、実はあの YouTube も360度配信対応してるので、今度また11月にあの世界三大映像音響機器店のインタービーっていうのがね幕張駅であってて、もうここ5年ぐらいは毎年行ってるんですけれども、今年も行ってちょっとカメラ探してこようかなと。
昨年でしたか、ありましたよね、その、イスラエル行った
イスラエルの、はい、
そのカメラ、
そのカメラ、そうそう、ああいうやつ、
そうですね、イスラエルをこう
ってやってたやつ、はい、あれを礼拝配信するとリアルタイムで。だから、まあ、今話してるのは目の前に映像が出てくるんじゃなくて、本当にそこのモニターを見るみたいな、座ってる目の前にモニターとか置いてあるじゃないですか、あれを見ながら歌詞を見ながら歌うとか。
うーん、
あとは問題なのが、問題っていうか360度なんで、僕もそうだったんですけど、あのイスラエルのその360の VR の動画を見た時に、まあ、普通はメッセンジャーの方見るじゃない、話してる方、逆も見れるんですよ。
で、
逆見たら、あの東京安定オーケー協会の某伝道師が寝てる姿をこうずっと眺めれるっていうね、それちょっとすごい面白かったんで気に入ったんですけど、ということはですよ、そのカメラを置いた周りの人たちは気をつけなくちゃいけないと。むしろこの
カメラを置いたの360度周りの人ってことですね。
そうですね、
360度
ですよ、気が抜けないっていうので、なんかそこら辺のね準備っていうのもなんか必要なのかなと。単純にそこにポンって置いて始めてじゃあスタートっていうこともできるのはできるんですけどね、まあ、そこら辺はまあ始めたら始めたでまた一つずつのこうなんて言うでしょうね、気になるところっていうのが、変えなくちゃいけないところが出てくると思うんで、
それを、その利点というのは何ですか。
だから VR、 バーチャルリアリティですよ。なんか自分が全然違う場所にいるのに、あたかも自分がその東京アントニオ教会の綾の街道のその椅子に座ってるかのように感じれるってことです
よ。オンラインで見ている時にってことです
よ、はい、あまり興味なさそうなん
でね。いやそうですね。
ピンとこない感じ。
それだからあの臨場感というか礼拝をの臨場感がこう、
そうですよね、まあ臨場感っていうレベルじゃないですよね、うん、だってそこにいるんですか。だから首振ったらそっちの映像が見れて音も一緒に。
それは自分が見てるそのでもパソコンとかっていう媒体を通してですよね、
うん、パソコンじゃないです。
あ、なるほど、だからメガネは買わないといけないですね。
そうそう、3000ぐらいのメガネを、そこにも転がってるじゃないですか、家に。あれに。
ここに座ってて、今そばに私座ってますけど、自宅の。
はい。
で、そこに座ってて、眼鏡をかけた時点で、もう礼拝のあそこに座ってるみたいな。
そうそうそう。
ことですよね。
で、眼鏡のところにこうスマートフォンをはめ込んで、使うようになるんですけど、うん、それで、この、見れると、うん。いうことですね。はい。ぜひですね。まあ、12月には、配信開始できるんじゃないかなというふうに思ってますので
、
12月、
2ヶ月後、
そうですね、11月の半ばにそのインタビューがあって、そこでカメラ買って、まあ、なんやかんやで12月中、まあ、後半等にはやれてしまうんじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひご期待ということで楽しみにしていただきたいと思います。
はい、最後の曲になります。作詞作曲佐藤翔子さんでガドルアドナイ、どうぞ。
いかがだったでしょうか。ヒカルとケイコののほんラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。
はい、
今年度ですね、10月31日もですね、私たち当番になりましたので、はい、次回は10月31日にお会いしたいと思います。それではまた会いましょう。さよなら。
さよなら。